一般質問。一般質問は10月10日、11日、12日の3日間行われ、18人の議員が登壇しました。一般質問は4面から7面に掲載しています。質問者の分析により、質問と答弁の用紙を掲載。なお、各議員の記事にある二次元コードを読み込むと、一般質問の動画を視聴できます。通信費は利用者の負担となります。創和会市民クラブ福森真嗣。市民の安全安心に向け総合防災情報システムの有効活用で防災減災対策を。1. 防災減災対策について。問い。激甚化・頻発化する豪雨災害に対しての取り組みはどのようか。答え。総合防災情報システムの機能強化などに努め、周知啓発を行うとともに、高齢者やスマートフォンの操作が苦手な人を対象とした、優しい防災講座を開催し、迅速な情報提供につながるよう努め、民間事業者からの応援体制を図るため、災害時応援協定の締結にも取り組む。要望、いつ来てもおかしくない災害に備え、産、官、民の連携構築に努めるとともに、防災意識を高めるため、各年齢層、オールジェンダーにマッチした防災情報の提供に努めてほしい。2. ゼロカーボンシティの実現に向けた市内事業者の取り組みについて。問い、秦野脱炭素コンソーシアムの運営状況はどのようか。答え、本市が実施している浄水管理センター消費エネルギー診断の背景や目的、取り組みについての事例発表をはじめ、人ごとから自分ごとに意識行動の転換につながるよう、イニシアチブパートナーとの協議を踏まえ、脱炭素セミナーなどの開催に積極的に取り組む。要望、地域を支える企業は、これまで自助努力で頑張っており、ゼロカーボンへの取り組みが中小企業の経営を圧迫させないためにも、みんなごととして捉え、この機会に情報共有をし、参考となる取り組みとなるよう努めてほしい。市政会高橋文雄。早急に秦野駅北口まちづくりビジョンを明確にせよ。1. 関東大震災100年を経過しての防災対策について。問い、現在の震度7相当に値する関東大震災は、市内においても死者171人、行方不明者10人、家屋全壊1490棟、半壊2640棟、全焼233棟など大きな被害を与えた。災害を風化させないためにも、市民に向けた防災対策が必要と考えるが、どうか。答え、市民の防災意識の向上を図るため、防災講演会を開催し、総合防災訓練では、心肺蘇生訓練などを行い、地域防災力の強化に努めた。今後も、命を守る行動を引き継ぐよう、防災対策を推進していく。2. 秦野駅北口周辺のまちづくりについて。問い、 秦野駅北口周辺まちづくり策定ビジョンの丸1、経過と進捗状況は。丸2、対象区域やゾーン設定の考えはどのようか。答え、丸1、市内4駅の特性を生かすため、キックオフシンポジウムを開催し、学生などで組織したにぎわい創造検討懇話会では、実現に向けた可能性などを協議してきた。また、パブリックコメントの意見などを踏まえ、内容を再検討していく。丸に、拡幅事業の影響が大きく、将来に向けた変化を生み出すことに重点を置き、範囲を設定した。意見、市を挙げ名水百選第1位、おいしい秦野の水を最大のテーマに、まちづくりを推進すべきである。ほか、市の花、なでしこについて質問した。共に作る秦野、桑原正幸。児童生徒、保護者、教職員、地域住民と共に学校づくりを。1、地域と共にある学校づくりについて。問い、地域の公共財としての学校の役割について考えはどのようか。答え、コミュニティスクールを導入し、地域と共にある学校づくり、学校を核とした地域づくりの実現を目指している。2、いじめ不登校対策について。問い、いじめや不登校の認知件数は増加しており、子どものための対策が必要だと思うが、本市の取り組みはどうか。答え、いじめはインターネット上における人間関係のトラブルなどの事案が増えているため、ギガワークブック、秦野を活用し、啓発などに努めている。また、不登校児童生徒への対策としては、新たに秦野 e ラボを開設し、支援体制の強化を図っている。学校が魅力的な場所であることが、いじめ、不登校の未然防止につながると考えている。3、学力向上の推進について。問い、教職員が自らの個性を生かし、教育に取り組むことが何よりも大切だと考えるが、新たな学びのスタイルへの課題をどのように捉えているか。答え、働き方改革を進め、教職員が主体的に取り組むための時間を確保し、学ぶことは進化するという視点で、新たな学力観や今求められる児童生徒の学びの姿について、教職員の意識改革をさらに進める必要があると捉えている。市政会、今井実。町全体の賑わいに資する宮永武彦記念美術館の利活用を。1、自治会加入と共同のあり方について。問い、自治会役員の負担軽減に向けた自治会活動の相談や要望などの窓口の一本化について、見解はどのようか。答え、可能な限り市民活動支援課で対応しているが、相談内容に応じて、関係部署と連携し、丁寧な対応に努める。2、防災訓練のあり方について。問い、毎年恒例の事業として、形骸化しているのではないかと危惧するが、 防災訓練のあり方について、今後の考えはどのようか。答え、市民の危機意識を低下させず、様々な災害の実情や地域特性を踏まえながら、多様化する災害に対して、実践的かつ緊張感を持った訓練のあり方を検討するとともに、市民への広報に努める。3. 宮永武彦記念美術館の利活用について。問い。宮永武彦記念美術館の運営状況は赤字であり、施設の適正配置を含めた検討を行うべきと考えるが、現在の場所で運営する理由はどのようか。答え、作品を常時展示する寄付条件に基づき、交通利便性や土地形状などから現在の場所に建設した。今後の運営にあたり、自主事業などで集客に努め、記念品の開発などで自主財源の確保に努める。要望、美術館の機能や観覧者数の改善を検討しつつ、町全体の発展につなげる視点を取り入れてほしい。
共に作る秦野、古木勝久。地域のことは地域で決められる医療提供体制の強化と充実を。1. ポストコロナの地域医療体制について。問い。秦野赤十字病院では、すでに47床の急性期病床を回復期病床に転換している。コロナ禍で急性期病床の確保は喫緊の課題となっている。昨今の医療提供体制を考慮し、病院の見解を改めてもらうように促すことはできないものか。答え、令和7年には、少子高齢化のほか、団塊の世代が75歳以上になり、地域包括ケア病床を拡充したものである。今後も市民が安心できる医療が提供できるよう、湘南西部地区保健医療福祉推進会議での協議内容を注視していきたい。要望、コロナ禍では命の危機に直面している人には年齢に関係なく救急対応が求められている。全国的にも急性期病床のあり方の見直しの動きがある。湘南西部地区保健医療福祉推進会議の協議内容を注視していくのではなく、本市の状況を伝えてほしい。2. 新成功周辺整備について。問い、寺田虎彦は新成功を広く伝えた人である。区費の説明と学術的な功績を湖畔に設置してはどうか。答え、解説版はないが、二次元コードを貼って、市のホームページにアクセスできるようにしている。問い、解説ではなく、新成功が今の国登録記念物に至った礎を築いた寺田虎彦を検証することは意味があると考えるが、どうか。答え、所管課としてはいろいろと整理して考えていきたい。議長公務、9月から11月。議長の主な公務についてお知らせします。より詳細な公務日程については、市議会ホームページでも公開しています。横山紫議長の写真があります。9月、23日土曜から24日日曜、第76回、秦野タバコ祭り開会式、オープニングパレード、交流会、副議長同席。10月、1日日曜、第56回伊勢原観光道館祭り交流会、 副議長代理出席。15日日曜、魅力中井フェスティバル2023。22日日曜、秦野茶道協会文化祭茶会。23日月曜、神奈川県市議会議長会、政府議長研修会。第211回神奈川県市議会議長会定例会、副議長同席。25日水曜から26日木曜、第18回全国市議会議長会研究フォーラム in 北九州。29日日曜、第56回秦野市社会福祉大会及び第21回秦野市保健福祉センターフェスティバル。第53回秦野支店写真の部表彰式。第36回南地区ふれあい祭り、副議長代理出席。31日火曜、第40回全国削ろう会秦野大会招致実行委員会設立総会及び第1回実行委員会。11月3日金曜、第44回秦野市市民の日開会式、令和5年度秦野市功労者等表彰式。5日日曜、第53回秦野支店書道の部表彰式。10日金曜から11日土曜、第28回全国報徳サミット御殿場市大会。12日日曜、第14回秦野市親子川柳大会。15日水曜、令和5年度建設業安全大会、副議長代理出席。18日土曜、第45回秦野市交通防犯市民の集い。